今定例会の焦点、物価高騰に対する支援は、生活・子育ての負担軽減策を厚く議論。国の交付金を活用し、市民生活を支援。今定例会では、コロナ禍における原油価格をはじめとする物価高騰による市民の負担軽減を図るため、国の交付金を活用し、学校や保育所、幼稚園、認定こども園などの給食材料費への支援や、低所得及び住民税非課税の子育て世帯などに、生活支援特別給付金を支給する補正予算案が提出され、各議員は活発な議論を交わしました。また、会期末には追加議案として、府が子育て世帯の教育・生活を支援するため、18歳以下の子ども1人につき1万円分のギフトカードを配布することに合わせ、本市でも独自に1万円分を上乗せする補正予算案が提出されたため、臨時に文教常任委員会を開催し、慎重に審査しました。同委員会では、各委員が府の施策に上乗せすることのメリットや、それに伴う経費削減の見通し、給付スケジュール、給食費の無償化や水道料金の減免などを選択しなかった理由、本議案の提出がなぜこの時期になったかなど、多くの質疑や要望を行いました。このほか、今定例会では、条例議案や補正予算など、計37件を審議し、採決に付された議案はいずれも提案通りに議決しました。今定例会で話題となった案件について、審議の流れに沿って動画をまとめています。市独自に18歳以下の子ども1人につき1万円分のギフトカードを配布。YouTube の QR コードがあります。第2回定例会、6月2日から6月23日の議案。条例案件1件、補正予算6件、報告案件18件、人事案件3件、その他7件。議員提出議案、意見書2件。議案の詳細は市議会ホームページ、会議情報、結果をご覧ください。意見書、議会としての意思をまとめ、国会または関係行政庁などに提出します。緊急事態に対応できる国づくりに向けた建設的な議論を求める意見書。シルバー人材センターに対する支援を求める意見書。意見書の内容、議案は、市議会ホームページ、会議情報、結果、議員から提出された議案に掲載しています。市立病院の建て替えに向けて、泉市、泉大津市を視察。市立病院は建て替えにより、令和9年度に新病院としての開院が予定されており、病床数や配置される診療科の種類、運営手法など、これからも多様な視点からのアプローチや議論が必要となってきます。こうした中、市議会では、市民の命を守る最後の砦としての病院のあり方を、新市立病院建設運営特別委員会が専門的に調査研究しています。泉市×指定管理者、取り組み、泉市立病院では、当時抱えていた医師不足、建物の老朽化、慢性的な赤字を打開すべく、平成24年に泉市立病院在り方検討委員会の答申を受け、さらなる地域医療を担う魅力ある病院を目指し、3つの目標、医師確保と救急再開、患者、市民や職員にとって安全で災害時に機能を発揮できる新病院建設、健全な経営の確立を掲げ、病院問題特別委員会などで議論を重ねました。その後、平成25年9月には、市議会にて指定管理者制度の導入を議決し、平成26年4月から指定管理者による運営がスタートしました。平成30年4月には、市立病院を建て替え、泉市立総合医療センターを新たに開設し、診療科の増設や常勤医師の増員なども行われています。 泉大津市×地域医療連携取り組み。泉大津市立病院では公と民の垣根を越え十分な医療提供体制を構築すべく、令和3年6月に市内の府中病院社会医療法人成長会と地域医療連携推進法人泉州北部メディカルネットワークを設立しました。これにより病院相互の協調を深め、地域での質が高く効率的な医療の確保が図られています。また同市では令和6年度に新たに公設民営の新病院が開設される予定で、新病院と現市立病院公設公営、そして府中病院民間経営の3病院でそれぞれの役割を補完し合うことができるよう、病床数や機能を再編し、官民一体での持続可能な医療提供体制の実現を目指しています。ポイント、市にとって今後予定されている市立病院の建て替えやその後の新病院の運営は、市民生活に直結する大きな課題です。今回の府南部の2つの病院の視察は、指定管理者制度の導入や近隣病院との連携など、両病院ともに運営手法がそれぞれ特徴的で、運営形態などを検討している本市としても活用できる点も多くあり、今後の議論を進めるにあたり多様な学びがありました。市議会としては、今回の視察を参考にしつつ、新市立病院整備審議会での議論や市の方針などを見極めながら、新市立病院建設運営特別委員会を中心に、市民にとって最適な病院の実現に向けた議論を進めてまいります。